本日のご出演は八尾市立病院放射線治療科副医長の豊福隆正先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。放射線治療科の豊福隆正と申します。
はい、先生は八尾市立病院に来られてどれぐらいなんですか？
半年ぐらいですね。半年前までは九州の方で、診療しておりまして、半年前に、縁があって、
はい、
八尾市立病院で働くようなことになりました。
もともと地元が九州の方なんですか？
そうですね、九州出身です。
そうですか。八尾の印象、大阪の印象っていかがでしょう？
関西に友人は何人かいましたので、まあ、特にこう住みにくいとか関西弁にアレルギーがあるとかいうことは全くなく、まあ、いろいろ言われてきたんですけども、それよりもすごくこう住みやすい感じで。
そうですか。ちょっといろんな情報が事前にあったわけですね。はい、そうなんですね。はい、では、それまでは、まあ、九州の方にいらっしゃって半年ぐらいということですけれども、はい、八尾市立病院の印象っていかがですか？
八尾市立病院はそうですね、病院としてはそんなに大きくはないんですけども、各科の先生がたくさんいらっしゃってて、まあ、そこで中でされている医療レベルもですね、標準以上のことはされていると思いますので、その中で自分の分野でですね、しっかり会員さんに貢献できるような形で、仕事ができればと思って日々、仕事をしております。
そうですか。では豊福先生の一日のお仕事の流れってどんな風になってるんでしょう？
私たちは放射線治療科という風な独立した科ですので、実際一日に今放射線治療をしている患者さんは入院通院合わせて30人から35人ぐらいいらっしゃいます。
はい、
で、だいたい週に、5人から7人ぐらい紹介いただくという形になりますので、紹介いただいた患者さんの診察や治療の適用を考えたりですね、あとはこう治療の計画のプランを作ったりというふうな形で、一日過ごしております。
まあ、放射線治療というとやはりがんをね、一番に取り上げられるかと思うんですけれども、日本のこのがんの現状ってどんなふうになってるんでしょう？
まあ、ご存じの通り日本は高齢化社会になっておりまして、
はい、
現在、まあ、一般的に言われているのは3分の1ががんで亡くなる、ような形になりまして、人口の半分の方ががんに、罹患するというふうなことですね。
人口の半分って相当ですよね。
そうですね。昔はがんになる前にですね、心臓の病気や脳血管の病気などで、亡くなる方も多かったんですけども、まあ、そういった病気はだいぶこう医療の技術が進歩していきまして、
はい、
そういったお病気で亡くならずにですね、こう70歳80歳90歳っていう長生きされる方がどんどん増えてきましたので、死因としてがんがどんどん今増えてるっていうような現状ですね。
でもじゃあ半分ってなってくると本当に誰がなってもおかしくない？
そうですね。もう、まあ、実際私たちのところに紹介いただく患者さんもまさか自分ががんになると思ってなかったっていう方がほとんどでですね、まあ、我々の仕事をやってるともう2分の1っていうふうな数字は、まあ、今後もどんどん増えていくんじゃないかなというふうには思いますけどね。
そうですか。はい、実際そのがんになる方、そのがんの病気としてはまあ、肺がんとかいろいろ聞きますけれども、どういったものが多いんでしょうか？
そうですね、多いのはやはり肺がん、胃がん、肝臓がん、あとは、まあ、最近増えてるのは男性であれば前立腺がん、女性であれば乳がんですよね。で、まあ、女性の方でいうと特に乳がんは少し前までは20人に1人が乳がんになるというふうに言われてましたけど、最新では12、3人に1人ですね、がんになってしまう。まあ、それで、亡くなるかどうかというのはまた、別なんですけども、はい、なので12、3人いたらもうそのうちの1人はもう乳がんになってしまうというふうな割合ですので、もう本当他人事じゃないですね。
そうですね。でももしじゃあそのがんになってしまった場合ですね、がんの治療ってどんなものがあるんですか？
がんの治療は、まあ、手術もしくは化学療法、お薬の治療ですね、いわゆる抗がん剤というやつと、あとは、まあ、放射線治療、まあ、この3つが、まあ、がん治療に関する3本柱というふうな形で、現在、治療を行っているところですね。
ではその中で先生のご専門の放射線治療についてでは詳しく教えていただけますか。
はい、がんの治療の放射線治療はですね、目に見えない X 線というものを使っておりまして、基本的に体に当たっても何も感じません、うん、で体の奥にあるですねがん細胞に対して、ダメージを与えまして、がんを縮小したり、さらには消失を目指して治療を行っているというところですね。
放射線って聞くとなんかちょっと怖いイメージもあるんですけど。
そうですね、特に日本は唯一の被爆国ということもありまして、放射線に対するこう意識がですね、はい、他の国よりも高いというところもありまして、なかなかこうポジティブな印象を受けない方も多いんですけども、我々が使っている放射線はですね、医療用でありまして厳格に管理されております、うん、で、放射線も患部並びにその周囲だけしか当たりませんので、無駄な被曝やですねそういったものは決して起こりません、うん、で、なので私たちも放射線治療医も全く被曝はないような環境で仕事をしておりますので必要以上に怖がることは、うん、全くないかなというふうには思っております。
そうですか、じゃあ患者さんも先生も安全に。
そうですね。
そうですか。ではその放射線治療なんですけれども、どういったところが特徴なんでしょうか。
放射線治療の特徴としてはですね、局所の治療、そこだけの治療ということであればですね、手術と、うん、同等の成績を収めているようながんの種類もあります、
はい、
で、そういったことで手術と比べると肉体的な負担が少なかったりやですね、うん、あとは機能の温存、携帯の温存ですね、見た目があまり変わらなかったりや、あとは状態次第ではあるんですけども外来での通院が可能な治療ではありますので、入院が必要なかったりということもメリットかと思います。
へー、そうですか。それはどんながんにも使えるんですか。
そうですね、基本的にどんながんにも使えるって言い切っていいかなと思います。頭のがんから、食道がんや肺がん、あとは子宮がんや、あとはさらに進んだ骨転移やですね、脳転移などに対しても放射線治療は有効ですので、基本的にありとあらゆるがん、一部例外ありますけども基本的にはありとあらゆるがんに、有効というふうに考えていただいていいかなというふうに思います。
そうですか。へー、ところで八尾市立病院さんのホームページを拝見しますと、平成28年3月から放射線治療装置が新しくなりましたとあるんですけれども、これはどういったものなんでしょう。
はい、放射線治療の機械が数年ぶりに更新されまして、今日本で最新の機械が、入りました、専門的なことを言ってもなかなかこう難しいかと思いますので、はい、一つ言うのはこの大阪府内で、うちよりクオリティの明らかに高い他の病院があるかというとそういうことはもう決してなく、大阪の中では、はい、トップクラスの治療ができているものと自負しております。
そうですか、それは心強いですね。じゃあ安全性においてもさらに格段に、
はい、そうですね、昔の機械ではできなかったような治療がですね、
はい、
今回の新しい機械が入ることによって、うちの病院でも全く問題なく、
はい、
さらによりよくですねできるようになりましたので、昔の印象とは全く異なる治療ができてるんじゃないかなというふうには思っております。
実際のところその手術と放射線治療とではどちらがいいかとかっていうのは。
そうですね、一概にはなかなか言えないのがですね、難しい。例えば喉頭がんといって喉のがんなどはですね、早期で見つかると、放射線治療も手術も成績が変わらないということになるんですけども、
はい、
手術をしてしまうと声が出なくなったりっていうふうになりますね。そうすると、患者さんご本人の、今後の生活などにかなり支障がきたしますので、そういうところに関しては、放射線治療で、しっかり治すという形でいいのかなというふうに思っておりますね。
そうですか。その放射線治療、今ね言葉でたくさん説明していただいたんですけれども、どんなふうに実際患者さんはされるんですか。
実際1日放射線が当たってる時間はですね、
はい、
だいたい2分から5分ぐらい。
はそんなもんですか。
実際当たってる時間はそれぐらいでですね、当たってる間は痛いとか熱いとか痒いとか全く感じないんですよね。 レントゲンや CT と同じですね。レントゲンや CT もあの特に当たってるときわからないと思うんですけども、それぐらいで終わってしまいます。
じゃあ、まあ、診察台といいますか、ストーンの中に入って横になってればいい、はい、
そうですね、基本的に中に入って横になってじっとしてればいいっていうような形で考えてもらっていいかなと思います。
じっとしてるだけで治療が終わってしまうんですか。
そうですね、皆さんこう放射線に対する不安が治療前は多い患者さんが多いんですけども、ほとんどの患者さんは思ってたよりもだいぶ楽だったというふうに笑顔で、はい、帰っていかれる方が多いですね。治療の回数を重ねていきますと副作用はもちろん出てきますけども、まあ、全体的に考えてもですね、まあ手術よりも体に負担が少ないんじゃないかなというふうには思っております。
その治療中っていうのは先生は例えばこう画像などを見ながらここに当ててとかいうことをされてるわけですか。
そうですね、基本的に毎日画像を撮りまして、
はい、
それに、数ミリ単位でですね患者さんの、はい、体が合うようにベッドを数ミリ単位でこう動かしてしっかり当てるというふうな技術が新しい機械でできておりますので、毎回しっかり狙ったところに放射線が当てることが、可能になっております。
でもやっぱり新しい機械になったら違いますよね、そうやってね。
そうですね、やはり昔の機械だとどうしてもこう機械の制限ができなかったっていうところがあって、やはりそういった患者さんには他の病院をご紹介することもあったんですけども、そういうことがなくですね、うちの病院でほぼ、完結できますので、それに関しては患者さんにとってもすごいいいことなんじゃないかなというふうに思いますね。
本当にがん診療の最前線という感じですね。
そうですね。
そうですか、わかりました、ここまでちょっとがん診療放射線治療について詳しくお話をお伺いしました。情報プラザヤオ毎月第3木曜日は健康万歳。今日のお話は放射線治療科副医長の豊福隆正先生です。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、前半ここまでは、八尾市立病院の放射線治療についてなど詳しくお話しいただいたんですけれども、がんの、死亡率とかそういったところで地域によっても違うとお伺いしたんですけれども。
そうですね、2016年6月号ですね、中央公論にちょっと衝撃的な、データが出ておりまして、特集としましてがん死亡の衝撃の地域格差といってですね、地域によってその病気になりやすさやですね、その死亡率などがかなり違うというふうなデータが出て、おります。でまずこう全国をですね、300個ぐらいのブロックに分けて、その中で、例えば肺がんや胃がん、大腸がん、肝臓がん、乳がんなどに対して、どれだけの患者さんが、どういうふうな治療を受けられて、どれぐらいこう長生きされた、もしくはどれぐらい死亡されたというふうなデータ、なんですよね。で、それで二次医療圏の中で、がん死亡率が大阪の自治体はかなり上位にワーストの方ですね、ワーストの方に、たくさん入っておりまして、大阪市や堺市などもとともにこう八尾市を含む中川地医療圏というふうな形で、中川地というのは東大阪市と八尾市と橿原市、この3つなんですけども、この中でワースト30の中に、入ってしまっているというふうなところですね。男性女性ともにですね。
へー、ちょっと怖い話ですね。
そうですね、単純な比較は難しいんですけども、一つの指標としてですね、全国をこうデータベースとしてこう集計して、それを統計的に解析すると、こういうふうなデータが出てしまったということで、そのちょっと内容をいくつかご紹介させていただきますけども、二次医療圏別の超過死亡数、超過死亡数というのはですね、その地域の死亡の割合が全国平均ぐらいであったらどれぐらい死亡しなかったか というふうな人数なんですよね。なので標準的な治療をされればこれぐらいの方々は命を落とさずに済んだというふうな割合なんですけども、
はい、
大阪府のこの中川町地域で、全部のがんに対して男性で624名、女性で407名、合わせ1000名近くですね。普通の治療が受けられていれば、亡くならずに済んだというふうな、まあ、統計的な数字なので、こうなかなかピンとこないかもしれませんけども、そういったふうな数字が出ております。この数字が高いところはですね、
はい、
助かるはずの命がですね、うん、こう適切な医療を施される前にですね、うん、こう亡くなってしまってるっていうふうなことでありますので、うん、やはりここはしっかり改善して、いけるところからですね、少しずつ改善していく必要があるんじゃないかなというふうには思いますね。他の都府県と比べて、なんで良くないかっていうのはこう、まあ、いろんな原因があって、
うん、
ちょっと難しかったりするんですけども、
はい、
あの大阪府の中で、うん、の医療圏で見てもですね、うん、こう中川地っていうのは大阪市の次にですね、うんうん、あのやはりその数字が良くないですね。やはりこう北の方の高槻市やですね、箕面市などのあたりと比べると、はい、いろんな数字が良くないですね。で、まあ、一つ挙げる数字としては検診の受診率ですね、
はい、
八尾市は 5% 程度しかあの肺がんの検診は受けられてないですね。一番いいのが箕面市でですね、
はい、
38% か 9% ぐらいもう受けられてるというような状況ですので、
全然違いますね。
そうですね、あの我々実際診療しておりましても、どうしてこんなになるまでっていうふうな方が本当に少なくないんですね。で、まあ、検診で受けられて見つかって、まあ、がっくらされてる方もまあ、いらっしゃるんですけども、
うん、
あの、まあ、そういった方などはやはりこう早期で見つかっている方が多いですので、うん、しっかり放射線治療をしたり、うん、手術したり、まあ、化学療法をしたり、うん、まあ、いろんな選択肢があってその中からベストな治療法を選んでっていうふうな形になるんですけども、うん、やはりこうこちらとしてもこう心苦しい、もうちょっと早ければ、うん、あの違った治療ができたのにやですね、うん、そういったことを感じることも少なくないのでですね、あのこのあたりはまだまだ改善する余地があるんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、
あの皆さんよくあの患者さんがおっしゃるのは、自分はがんにならないと思ってた、はい、っていう方がすごく多いんですよね、ですけど、まあ最初にも申し上げた通り、今日本人の2人に1人はがんになって、うん、3人に1人はがんで亡くなる時代ですので、うん、
はい、
あの自分だけは大丈夫っていう、うん、こう、まあ、思いたいのはすごくわかるんですけども、はい、
うん、
あのそういうことよりもやはりこう、
うん、
がんを早く見つけて、うん、早く適切に治療するというふうな形を取ると、先ほど申し上げたようなこう死ななくていいような、うん、命がですね、あの少しでも多くなるんじゃないかなというふうに思いますね。
うん、そうですね。でもがんになるっていうその原因がよくわからないことも多いじゃないですか。
はい、
なんか
そうですね、
あの喫煙されてたりですとか、はい、あの不摂生されてたりとか、はい、まあ生活要因でね、うん、そういった良くないパターンがたくさんあって積もり積もってっていうんだったらまだわかるんですけれども、うん、いや私はあの健康に興味があっていつも気をつけてて、うん、あの食事もバランスよくしてて、
はい、
適度に運動もしてて、
はい、
それでもなんでなったのっていうような。
そうです
ね、話も聞くので、
そうですね、がんなので検診が大事なんですよね、うん、こう原因があるから病院行くのではなくてですね、うん、そうじゃない方もあの検診に行くと、
うん、
あの思わぬがんが見つかったりとかですね、いうことも少なくありませんので、
うん、
あの本当2人に1人はがんになりますので、
はい、
もうそのことだけ今日はちょっと覚えていただければなというふうに思いますね。
そうですね、まあ、検診って市から来るものってあれ基本無料ですよね。
そうですね、うん、あの基本的に無料で受けられるものが多いと思います、うん、あのもちろん人間ドックなどを受けられると、うん、あのお金がかかったりするのもあるんですけども、
はい、
まずは検診をしっかり受ける、 というところから、うん、始めていただければなと思うんですよね。
でも結構その対象の年齢の方とかにそういう案内って届くじゃないですか、
はい、
で私は割と頑張って行く方なんですけど、はい、行かれない方っていうのはどういった理由で行かれないんでしょうか。
そうですね、やはり平日にあることも少なくないみたいでですね、うん、
はい、
で、大阪市を例にとると土日は祝日にがん検診が受けれるようにっていうふうな制度をいろいろ試みてはいるそうなんですけども、うん、やはりなかなか受診率は上がらない、
うん、
ここから先ははっきりし分からないんですけども、やはりこう検診や病院に行くためにこう仕事を休むのが難しかったりする自営業者の方などが多かったりはですね、いうのは関係してるんじゃないかなというふうには思いますね。
そうですね、もう何はともあれ検診にまず行って、ね、どういった状態なのか調べてもらってっていうところからですよね、はい、
そうですね、今回八郎市立病院に新しい機械が入ってですね、どこにも負けないような放射線治療ができるような体制にはなってるんですけども、うん、やはり患者さんが病院に行かないとですね、
うん、
こちらの方で手の施しようがなかったりすることが多いので、うん、本当ちょっとおかしいなと思う前にですね、
うん、
毎年か、2年に1遍かその検診の案内が来るときには、うん、毎週とか毎月ではありませんので、うん、時間を取って行っていただければなというふうに思いますね、
うん、そうですね、やっぱりご自身の体のことですからね。
そうですね、うん、もう一番大切なところだなと思うんですけどね、うん、そこが
ね、やっぱり症状が出てからじゃちょっと遅かったりもしますよね。
そうですね、うん、症状が出てからでもこう病院に行かない方も多いんですよね、うん、もう何年前から痛かったけど病院行くのは怖かったとかですね、そういう方も本当に少なくないんですよね。もうだいぶ我慢したとか家族にも行ってないとかですね、いう方も本当にいてですね、もうびっくりするような形で来られる方もいますし、
はい、
本当検診など言ってはそういうことには、うん、絶対なりませんので、うん、年に1回の検診は家族やですね、うん、こう周りの人と声を掛け合いながら行っていただければなというふうに思いますね、うん、
ね、やっぱり早期発見早期治療のためにぜひ検診を
ぜひお願いします
ね、お先生からのお願いでした、はいはい、今日はもうね、がんについてのお話をたっぷりしていただいてるんですけれども、先ほどお話にがん検診の重要性についてね、お話しいただいたんですが、このがん検診以外に生存率を高めるためにこう一般の人が気をつけることって何かありますか。
そうですね、がんは手術であったり抗がん剤であったり放射線治療であったりですね、はい、かなり専門性の高い、治療が行われることになります、
はい、
で、もちろんドクターだけではなくてですね、薬剤師の方であったりや看護師の方であったり、いろんな職種の方が関わって、チームでですね、治療をしていくような形になります、うん、もちろん中心は患者さん本人なんですけども、うん、患者さんを中心としたチームで治療していくというような形になります、
はい、
で、そこでこうどこの病院でも同じような治療が受けれるっていうのはもちろん理想ではあるんですけども、うん、残念ながら現実はですね、こう病院によって、得意、な疾患であったりや、ややこう得意じゃない、っていう疾患があったりっていうのは事実ではあります、うん、はい、で、データとしてもですね、こうやはり大きな病院で、たくさん手術をしている先生がうまかったりとかですね、うん、いうことはそういう傾向はあります。で、やはり大阪などにもそう病院がたくさんある病院ではですね、こうそういったこう病院なりの特色は、うん、もちろんあるかと思うんですけども、
はい、
こう八尾市立病院ではですね、こう肺がんや肝臓がん、もちろん放射線治療なども含めてですね、超一流の先生が、うん、揃っておりますので、
はい、
どこにも引きを取ることなく治療がなされていると病院の中にいても感じますので、はい、あまり心配せずにですね、八尾市立病院を受診していただければなというふうには考えております、
うん、 ちなみにでは最後そろそろ時間となってきたんですけれども、大阪の場合の問題点を改めてお話しいただけますか。
はい、繰り返しになりますけども、がんになる人を減らしてですね、がんになっても助かる人を増やすには、検診の受診率アップ、まあ、あとはもちろんですが喫煙率の減少はですね、もう大事です。で、あとはどうしてもここですね、住民の方の意識、やはりこの無関心やですね、やはり情報格差ですね、そういったものがやはり死亡率の高さなどにつながっていると思いますので、がん検診や早期診断などどころじゃないっていう方も少なくないかと思いますが、年に1回年に1日ぐらいはですね、こうご自身の体のことを考える日という形で検診に行かれることがいいんじゃないかというふうには思っております。がんになる可能性が誰にでもありますので、特にそのことだけ、今日はちょっと心に留めてもらえればなというふうに思っております。
はい、そうですね、まあ、ご自身のためでもあり、まあ、その周りのご家族とかね、そういった皆さんのためにも健康で、ね、はい、いきたいものですよね。
はい、
はい、わかりました。情報プラザヤオ、毎月第3木曜日は健康万歳。今回の話は放射線治療科副医長の豊福高正先生でした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。